レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。9月16日配信、シャープ172です。
はい、
皆さんには夢はありますか？
どういうことですか、夢というのは？
まあ夢といってもね、うん、大きなものから小さなものまでいろいろあると思うんですけど、
ヤンボーマーボー、
通じる人がどの程度いるんだろうね。
やあれ、ヤンボ
ー、ヤンボーマーボー、
天気予報
二人合わせてヤンマーだ。
そうだ、君と僕とで、
これ前にも話した気がするんだけど
そう、いやね、もうね、
最高だよなっていう話をした気がするんだ、ね、
小さなことから、
まあそうそう、うん、いろんな規模の夢があると思うんだけど、うん、僕にも小さなささやかな夢があって、はい、それは、うん、ネットフリックスに加入することなんだよね。
大きな夢じゃないですか。
大きな夢かな。
大きな夢ですよ。
いや、ネットフリックスってね、オリジナルのやつとかさ、うん、なんかいいクオリティの高い作品がいっぱいあるというイメージなんですけれども、うん、あの見たことないから分かんないんだけど、うん、いつか僕もそれを見てみたいなっていうふうに思っていて
なるほど、
いつかネットフリックス入って、うん、いい作品見たいな、楽しいんだろうなっていうのを思ってるんですよ、うん、でまあちなみに僕が今入ってるサブスクは、うん、まあ、Amazon プライムと、うん、ディズニープラスと、うん、U-NEXT なんですけど、
あ、U-NEXT も入ってる、ね、
そうなんですよ。 U-NEXT は高いんだけど、
そうだよね、
結構いい作品があってね、お、分かってんじゃんみたいなラインナップなんですよ。
その丸かぶりもあるでしょ。
あるね、人気作品とかは ね、うん、あるよね。今やってるアニメとか結構かぶってるよね。
うん、なるほどね。
そうそう、
で
ネットフリックス見たいな、いいな、でも手が届かないやなんて思ってたんだけど、うんうん、でも普通にネットフリックスよりユーネクストの方が高いんだよね
そうだね、そうだね、
そうなんだよ、
そうだよね、
ダントツにユーネクスト高いんだよ
だよね、
見れたじゃんっていうなんでじゃあ入ってないの、ね、っていう、
選んでしまったんだね、
そういうことになってて、見たいなと思ってて、ね、でも最近また U-NEXT じゃない、 Netflix 入りたい欲が強まってて、うんうん、いやそれなんでかって言ったら、うん、あのワンピースのさ実写ドラマ、
はい、
版が U-NEXT、うん、U-NEXT じゃないや
こらこら、
ネットフリックス限定で今配信が始まってやってるんですよね、うん、
そっか、ドラマになるんですね。
そうそうそうそう、
そうなんだ、
そこがまたいいチョイスだなっていう、
あ、映画じゃないんだ。
そうそうそう、
じゃあ何、その2時間とか3時間で終わらないで、
うん、
あれでしょ、続いてくわけでしょ。
そうそうそう、
アニメじゃん。
そうですよ、全8話らしいですね、どうやら。
あ、そんなもんだね。
あ、そう、最初は10話みたいな感じだったらしいけど、
うん、
8話になったみたいな。まあシーズン2も、うん、まあ、脚本はできてるみたいな、
うん、
まあ、どうなるかなみたいな、明言はされてないみたいな。
うん、
まあ、やっぱね、映画一本作るよりさ、
うん、
連続のドラマとして作ってもらった方がなんか安心できるじゃん。
そうなの？
なんかだって、うん、どうしてもやんなくちゃ、その2時間にまとめるとごちゃごちゃごちゃギュッみたいな感じになるでしょ、
うん、
でも連続ドラマだったら多少こう丁寧に描いていける部分があるじゃない、継続して。
そう、ね、
で無理に終わらせなくてもさ、うん、一区切りってしてそれで終わりでもいいし、
うん、
シーズン2っていう出すのもいけるしさ、いろいろこう選択肢が増えるなっていうのでもいいチョイスだよね、うん、と思って、
うん、
で実写版のワンピースがどうなるんだろうなと思って、
うんうん、
あの言っておきますけど、うん、僕は別にワンピースファンでも何でもないんですよ
あ、そう。
なんならさ、全く熱心じゃないですよ。
うん、あ、そう。
うん。
ま
あだからこの温度感でいられるのもあると思うんだけど、どうなるんだろうな、いや絶対いいものになんないだろうななんて勝手に思ってたんですよ、
うんうん、
実写化難しいしさ、ましてやワンピースみたいなファンタジーのさ、
うん、
作品は難しいだろうと思ってたけど、うん、キャストが発表されてさ、
うん、
で映像がこの人でってこうトレーラーとかさ、
うん、
で動いてるのを見るとさ、
うん、
おいキャスティングいいじゃんみたいな、そのファンの人はねどう思ったか分かんないけど、
うんうんうん、
現実世界に寄せて寄せて落とし込むとこうなるのかもなみたいな、
うんうんうん、
いいじゃないですかと思って、
うんうんうん、
でアクションもねなんかかっこいい感じだし、
うん、
普通にその海外ドラマ版ワンピースとして比較せずに見たら面白い、楽しめんじゃないかなみたいな、
うん、
感じで楽しそう、見たいと思ってたんですよ、
はい、
でも最近あのやっぱ広告いろいろ出てますよね、
うん、
で、あこのキャラこういう感じなんだ、
うん、
あ面白いなとかいろいろ思ってたんだけど、
うん、
あの吹き替え版もあるんだよね、
うんうん、
そのネットフリックスはさ、
うん、
あの選択できるらしいよな、どうやら
そうだね、
あのいろんな国の字幕版とかさ、うん、吹き替え版とか、
うんうん、
だ海外の人はやっぱネットフリックス多いって言ってたね、字幕選べるから。
うーん、
他のやつはその選べる字幕が少なかったりなかったりするから見たい作品 見ても分かんないみたいなのがあるらしくて、
うんうん、
そうそう、そこ強みだなみたいな、
うん、
で、ああそうなんだ、吹き替え版どんな感じなんだろうなと思ったら、うん、なんと、
うん、
アニメ版と同じキャストが、
うん、
実写版の声を当てると、
うん、
いやそら違くねみたいな感じになったわけですよ
これね、
それは違くないですか、
すごい不思議だよね、うん、いや今までこういうことってなんかありました？
どうなんだろう、あでもドラゴンボールの実写映画版、
うんうん、
海外ハリウッドでやったやつの悟空の声は野沢さんじゃなかった
よ、うん、あ違うんだね、
うん、
そっか
違かった、確か勝平さんだったかな、山口勝平さんだった気がするけど、
まあまあまあ、なるほど
違いましたね、
その
なんかさ、いや違うじゃんそれみたいな気分になったんですよ、
うん、
だってすごいリアルな造形になってるわけよね、うん、船とかもさ、
うん、
あの漫画のまんまじゃなくてリアルな、
ちょっとテイストを変えてるよね、
そうそう、本当のディティールの凝った海賊船みたいな感じで、
うん、
でキャストも変に漫画に寄せず、まあ、髪の毛の色とかはあるけど、
うん、
まあまあでも違和感のない程度の感じかなっていう印象で、
うん、
でそういう現実に寄せて、うん、でなんか小田先生のねコメントとかも、うん、そういう妥協せずに作ったみたいな、
うん、
あの新しいその再現は無理だけど、うん、新しく作ったよみたいなネットフリックス側のさ、うん、コメントとかもあってさ、
うん、
おいいじゃん、そのあんま題材として扱ってるけど、
うん、
寄せすぎず、
うん、
こう現実であくまでそのドラマ版としてやってきますよっていう感じで、
うん、
いいじゃないですかと思ってたんだけど、
うんうんうん、
なんでアニメのキャストと同じ声優使うの、うん、と思ってそれさ
面白い、ね、
めちゃくちゃ逃げじゃないって思っちゃったんですよ。
あ逃げなんだね、
だってさ
逃げ、まあ逃げか、作品を作るっていう意味では逃げだね。そうそうそ
う、だってどうやったって吹き替えで見たらワンピースにじゃん、
ね、
声がさ、
うんうん、
そうなんだけどさ、
うん、
でもこのワンピースは違くないかっていう。
そうだね、置き換えてほしかったよね。
そう、アニメのルフィのキャラクターだったら、うん、田中真由美さんの声とお芝居で合ってるけど、
うんうん、
実写版のさ、
うん、
あの役者さんの声とか、
うん、
その骨格とかさ、
うん、
とは違うじゃん。
そうだね、
あのビジュアルだったらさ、他の人もっと声が低い感じの人とかの方が合ってんじゃないの、ね、と思って、
そうだね、
なんか全員違う 声優さんの吹き替えにしてほしかったな、うん、その方が集中して見れた気がするんだよね。見れた気がするとか言ってるけどまだ見てないんだけどネットフリックスに加入すらしてないんだけどと思って そ, う、ね、そこの全く新しい実写版ワンピースとして見たら結構いいんじゃないかなと思ったんだけど、そこでアニメ版の面影というかさ、もうそのものを持ってくるから、うん、それ声優さんたちはプロだからさ、うん、一応そのリアルな役者さんのお芝居に合わせて、うん、ちょっとリアルめなセリフ回しとかその予告編とか見るとしてるし、
逆になんか気持ち悪いよね、キャラ変わっちゃってるみたいなさ。
そうそう、すごいだ難しいと思うんだよ ね、ルフィとして演じるけどでも肉体の絵が違ってるからみたいな、
うん、そうそう、しかもあれでしょ、その SE とかも変わるわけで、そうそうそう、実写向けの音でアニメーションっていうかね、そのアニメの、ね、音とかリアクションと全然違うから、
うん、
なんかこう声を荒げるとかさ叫ぶとかにしてもさ、そうそうそう、絶対こう温度感違うでしょうね。
そう思う、そう思う。
でも自分が演じてるのはいつものキャラクターのはずみたいな、
うん、そう、どうそこのね、気持ちのもう持っていき方すごい難しそうだよね。まあ、声帯は自分だからね、自分の声としてその絵の役者さんの動きとか感じに合わせるみたいなので作ってくんだろうけど、なんかそこでそれやっちゃったら今までの頑張り全部台無しじゃないっていうのはなんか感じてしまったんですよね。
頑張って作ってるんだろう。
そうそう、
なんかディズニーランド思い出しちゃった、そのミッキーマウスとかさ着ぐるみでもあの声みたいな、
ね、でも海外版とさ、うん、日本の声優さんだと声結構違うじゃん。
あ、そうね、
そう、プーさんとかも全然違うし、う、
ね、なんだろう、ハローキティちゃんが実写化してあの声になるってこと？
キティちゃん声あるの？
いや、喋るでしょ、キティちゃん。
嘘。
喋るよ。
あ、そうなんだ。
まあでも人じゃないからな。なんだろうね。なかなか、まあそもそも吹き替えが、あんまりないからな。そのドラゴンボールの時みたいなことだね。
なんかその、あえっていう、なんか非常にがっかりしてしまったんですよ。
そうだよね。
うん、これ絶対字幕版で見た方が面白いじゃんって思って
なるほどね、そのありましたよね、その字幕版とその吹き替え版の比較みたいな、
あ、そうそうそうそう、
SNS とかでね、上がってますよね。
公式が出してんだよ、しかもその広告を。
え、広告で出してるの？
あのネットの宣伝の動画みたいなので、うん、あの日本版、
うん、
海外の字幕版 の, その声の違い、各キャラみたいなので確か出てたと思うよ。
ドン引きじゃないですか。
わかんない、そんなこと違ったかな、でも公式だった気がするけどね、TikTok かなんかで。
そっか、
みたいな。
ちなみにその武藤さんがご存知の範囲でその、はい、日本の皆さんのリアクションは どんな具合なんですか？
わかんない
みん な,
わかん
な,
など
んな声があるの？
なんかビジュアルはいいみたいなのは見る気がする、
うん、だ声に関してもやっぱり
声はあんま見かけないかな。その話がどうとか、うん、アクションがどうみたいなのかな、
うん、
か結構僕が見た範囲では好意的に受け止められている印象だよね、
うんうん、まあ、待望のみたいな感じなのかね。
そうや、サンジの役者さんがスタントなしで、うんうん、あの足技のアクションを全部やってるのがすごいとか、
うん
うん、なんかそういう感じのこととか割と、う
ん、楽しんでる感じ、ね、
うん、っていう印象だけど、
う
ん、みんなどっちで見てるんだろうね。
確かに
ね
どっちなんでしょうね、
うん、
聞いてみたいね。
やっぱその難しいよな、その吹き替えとか字幕とかのさ、うん、言葉のチョイスが、
うん、
だってルフィのさ技のゴムゴムのっていうのもさ、あの向こうの字幕版だとさ、
う
ん、ゴムゴームみたいな感じに
何そのまま
なるじゃん。そうそう、
へえ面白いな、
言い方のね なんかピストルって日本のねアニメだと言うけどさ、向こうのピストルの言い方って絶対そうじゃないじゃん。
それは何、その主人公が、うん、武器を使うってこと？
え、そこからまず
そうだよ
そこから
私は知らないからね。
今の時代さ、うんうん、ちょっとやばくないっすかそれ
いやみんなさお好きな方いっぱいいるしさ、特にアーティストの人とかはさ、うん、もう必ずと言っていいほどみんなファンだったりするけどさ、うん、私そこ通らない人だったんだよね。
通らないとかできんの、うん、
見る機会もなかったし。
いや僕ポケモンやってないですよ、うん、ゲーム、
うん、
でもポケモンがどういうものか分かってるし、
うん、
アニメはなんとなく見てまして全く興味はないけどさ、
なんとなく見てたわけでしょ、
うん、
そうなんとなく見るがなかったからさ。
なぜない？
でも子供の頃なんかは多分その時間に家にいなかったんだと思うんですよ。
塾とかってこと？
うん、そうそう、多分そのゴールデンタイムみたいな時にいないんじゃないかな多分。
その結果がこれか、うん、もっと大事なことあったな塾の勉強より、
うん、そうだね、まあ、塾ではないけどさ、いろいろやってましたからね。
ゴムゴムのピストルでしょ、うん、
そのゴムのなんたらわかるよ、
うん、
腕が伸びるやつでしょ。
そうだよ。
でもそれしかないと思ってったな。その
あ
他にもあったんだね技がね。
そうあるよ。そのまあ俺のパンチはピストル並みに強えんだっていうところからのゴムゴムのピストルですよ。
ちょっと変化球なんだね。
変化球なの？
わかんないけど発展してるんじゃないの。その
まだピストル並みに強いパンチを手に入れたんだよ ね、 ね、ゴムで手を伸ばすことによって、
うん、ゴム人なんだもんね。
人です前提
としてね
まあそこからかよ。
いやでもそのなんかね子供ながらにそのねなんか体が伸びるというその描写がね、うん、結構ね受け付けなかったんだな。
あそう、
それは思い出にあるわ。
あそう、
そうだから多分ねちょっと気になってたら多分見たと思うんだけど、
うん、
私の中でこうなんか遠ざけていた感じかもしれないね。
あそうですか。
そう今になったら楽しめるかもしれないけど、そうなんだよね。
今からだと長いな。
そうネットフリックスそっちから入るっていうのどう？そう
私にとってはそっちがワンピースみたいな、うん、
でしかも吹き替えから始めてさ
あ
でその後にアニメ見たらさこんなの違うよみたいにならないかな。
確かにあるかもね。
あえてどうそういう実験。
あいいんじゃないの
ね。ワンピースを知らない小宮が
そうね
吹き替え版から初めて見てみました。
なるほどね。逆に字幕で見てさ、
うんうん、
でアニメ版を見た方がいいんじゃない。でも声は分かってるか。
それ意味なくなっちゃう。やっぱりその吹き替えが違和感があるか否かよ。
そうか、
そう知らないで見始めたら実はしっくりくる、うん、でそれでしっくり来なかったらやっぱりキャストと合ってないってことでしょ、
うん、なんかね、うん、なかなかできないよねそういうの、
うん、
だってもうドラゴンボールの声って言ったらあの声じゃん、うん、孫悟空、
ね、
フリーザの声って言ったらあの声なわけじゃん、
うんうんうんうん、
それ全く知らない状態で漫画読んでさ、うんうん今の人がね、
うん、
アニメ見たらいや悟空絶対この声じゃねえよみたいなのさ怒るんじゃないかなと思うんだよね。フリーザこんな声じゃないだろうみたいな、
なるほど、ね、
もっと低いだろうみたいなのになる気がすんだよね。
確かにね時代もねあるしね、
うん、
ドラえもんだってそう
だね。あそうそうそう
こんなのドラえもんじゃないになる、うん、サザエさんだって変わってるからねこんなのカツオじゃないとかってあるかもしれないから ね、
そ う、 ね、うん、そういうの面白い、ねね、ぜひ小宮さんやってほしいな
ということで私のために、ねうん、ネットフリックスのアカウントをファミリーとして
レクリエーションファミリーとしてアカウント一つ、は
い、そうね撮ってくれる方がいたらよろしくお願いします。
撮ってくれる方を募集するん
だ、うん、そうだって私もう見てないからネットフリックス。
ああじゃあ、うん、欲しいものリストにネットフリックスの
アカウント
入れとく。
もうねアマゾンに入れるの
ね喧嘩売ってるよね。
ちょっと変な感じだね
っていうことを思いましてね、はい、見たいけど、うん、 そこどうなのっていうちょっともやっとした話。
そうですね、
はい、
ぜひ感想をね、もうすでに見てる方は
そうね、いっぱいいると思うから、
ネタバレ気をつけつつ、
ネタバレつかもう、うん、原作ははるか過去に、もう過去のエピソードなのよね、
オリジナルとか要素ないの
か
ね、
まあ、あるかもしれないけど、
ね、まあ、その辺もしよかったらお便りをください、うん、はい、ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい
はい、引きます。
お願いします。
なんだっけ、なんかその決め言葉、
決め言葉考えて、自分でくじ引きの、
うん、俺はワールドインザワーズ王になる。
あー、ちょっと近いけど統治法が大事だからね。
え、そうなの？
俺は海賊王になるじゃないから、うん、海賊王に俺はなるだから、統治法です、ここは。
なるほど、ね、
大事です。
ありがとうございます、はい、子です。
子、
そっか、そうだね、
そう、そこのやっぱ引っかかりが大きいと思うんだよね。
それ英語で表現できんの？
なんかあえなんとかキングオブパイレーツって普通に言ってる気がするけどね。
あー、やっぱね、
そこは難しいよね。
繊細だね、統治法。そうだね、
統治法ですよ。
統治法、
うーん、
ポートレクリエーション、
これにしましょう。
はい、
小宮さん、
はい、
これイントネーションどっちだろう、うん、恋風って何ですか？
こ、
こ、え、こでしょ、引いたの。
いや、そう、追い風かと思ったけど違うね。恋風。恋の風？
そうです。
5本、ピューピュー、どっち？
ああ、ピューピュー。
ピューピュー。なんで
しょう、ね、ブオン
ブオン。なんだろう。恋は漢字は恋心の恋？
その通りです。
恋風。なんかこう恋の予感みたいな。
おお、なるほどね。
またはなんかそう、なんだろう。恋心、
うんうん、
恋心を、
うん、
漂わせてるなんか空気感みたいな。
恋心を漂わせている空気感。
なんて言ったらいいんだろう。なんか自分じゃないみたいな。相手が恋心、恋風みたいな。
何言ってんだこい
つ。なんて言ったら、あの、一つは自分の中のことで、
うん、
もう一つはなんかこう他人様がなんかそんな具合みたいな、二つの意味が あるみたいな。
いや、
違うかな。
一つの意味ですね。
一つの意味ですか。春の風、
うん、
暖かい、いや、ワクワク。ワクワクじゃないんだよな、恋だからな。
恋と言ったら何ですか、小宮さん。
恋愛。
思い返してみて、自分の恋を。
初恋。そんないいもんじゃないからさ、あまりなんか吹いてほしくない風かもしれないでしょ。
っていう可能性も。
おお。何？天気、恋模様。いやー、でもなんかその風の便りみたいな感じなのかな。
辞書的に言うと、
恋心、恋が芽生えそうな空気、雰囲気。
なるほどな、
うん、
小宮さんはまだ恋を知らないのかもな。
生意気だね。なんだろう、
恋といえば、
うん、
どういう気持ちになるんですか。
恋煩いじゃないですか。
恋してる時の気持ちは何ですか。
盲目じゃないですか。
気になるあの子が、
うんうん、
他のあの子と話してるの見かけたら、
嫉妬心ってこと。
どういう気持ちになるの。気になるあの子が、 ん、何気ないことで笑いかけてくれたら、うん、どんな気持ちになるんですか。
いや、あの子が笑ってくれたみたいな。
そう、
ドキドキしてます
よね。小宮さんに微笑みかけてくれたと、
うんうん、嬉しいよね。
うん、
うん、嬉しい気持ち。
あん、
な、その、え、感情ってことでしょ。
恋って何ですか、
うん、そんなときめき。
恋って一つだけなの。
いや、ありすぎるよ。だって反対にさ、だ、そこはもうシンプルかなと思って、うん、もう余計なこと言わずに、なんかこう描いてる感じがいいかなと思うんだけど。
自分をさらけ出してない答えだね。ワールドインザワーズは回答者の心のありを映し出すからね。
あ、そう。だって泥臭いんじゃないでしょ、風って言ってるぐらいだからさ、爽やかな爽やかな感じなんじゃないの。こうサラサラっとウキウキワクワクみたいな。
風ってそんないつもサラサラしてましたっけ。
そよ風じゃないの、ビュービューなの。
どうなんですか。
暴風域
どうなんですか。
なんだろう、吹いたり止んだりみたいな天気模様。
ダメだ、
でも風だもんね。
読みます。
はい、お願いします。
まだまだ修行が足りないですね。
修行は足らないですね。
恋風、
はい、
吹かれて身に染みる風のような恋心の切なさ、
うん、
です。
ロマンだね。
ロマンだな。
うーん、
それが恋よ。
吹かれて身に染みる、
うん、吹かれて身に染みる風のような。
寒いってこと、
なんだろうね、多分きっと。
染みるって言うんだね。
寒さが身に染みるぜみたいな。
はあ、はあはあ、
そのような恋心の切なさですよ。
切なさ、
うん、
うん、納得いかんな。
おお、申してみよう。
切なさ、いや、身に染みるでしょ。
うん、
なんかこう風って外から当たるもんじゃないですか。
はい、
切なさって中から来るものだと私は思うんですよね。
身に染みるってことは染み込んでるだろう。
いや、こう内発的
という。そしたら中じゃんかよ。染み込んだら中だろう。
いや、むしろ中から湧いてくるみたいなさ、そういう感じな気がしちゃうね。
でもさ、
うん、
それは外の影響によって内側から出てくるわけじゃん、
うん、まあ、
つまり気になるあの子によって左右されてるわけじゃん、
うん、
それが風なわけだよな。
うん、切ないんだ
ということですよ。
ああ、そう、
どうですか小宮さんは、と聞きたいところだけど、小宮さんはそういう恋がなかったということですね。
いや、まあ、ないと言ったら嘘かもしれませんよ。
なぜじゃあ答えられなかった。
ただあんまりいいもんじゃないからさ、そういうのってさ。
なんかっこつけたのか。
いやいやいやいや、そんななんか綺麗になんか収まる言葉じゃないんじゃないの。
172回もして、うんうん、まだ格好つけてんのか。
じゃあ武藤さんはどうなんですか、そういう切ない思い。
切ない思いありますよ、
うん、そう、どうなるのそれは。
どうなるの。どうなるのってどういうこと。
いや、その染みたわけだな。
染みたわけですよ、
うん、切なくなった。
切なくなったよ。
それはどうするの。
友達にメールするよ。
なんで当人じゃないの。そこ
は当人には言えないよ。
ああ、そう、奥手だね。
そうだよ。いや、ダメだったと告白したけどダメだったわ、うん、みたいな。
もうそんな、それなの
っていう。
あ、そういう
のと
か片思い的な。
そうですよ。
なんか私のイメージはこう愛しくて愛しくてみたいなさ、
幸せな恋してきたってわけ。
いや、なんか
報われてきた人間の発言ですか。
違う、なんかその付き合ってても寂しいみたいなのあるじゃないですか、やり取りでよく。
うん、
ああいうものかと思ってた。
なるほどな。
そう、好きで好きで切ないみたいな、なんかあったね。なんだっけ、なんだっけ、会いたくて会いたくて
震えるやつ。
そうそうそうそう、あ、そういう類かと思いましたわ。
あ、そう、 でまあ、その同じ言葉でもこれだけ認識の差が出るってことはやっぱ経験の差なんじゃないのと思ってしまう。
いや見てるものの差だと思いますよ。
恋と言ったらもう切ないですけどね。
そうなの、
幸せなんだね小宮さんはね。羨ましいな。
そうなのかね。いや教えてほしいですよそういうの。むしろ
うわ
何
恋の切なさ知らないから教えてほしいですよときたもんだ。
いや違う、その何なんて言ったらいいんだろう、そのあ、まあいいや
小宮さんどうせなんか片思いとかしたことないでしょう。
いや片思いばかりの人生でしたよ。
告白とかしたことないでしょう。
いやありますよ。
え、
ありますよそんな。
本当なのに、うん、それ成就したの？
したりしなかったりじゃないですか。
しなかった時はどういう気持ちなのよ。
変な、忘れちゃったよ。
忘れるわけねえべや。
女
わけねえべや。
いや忘れるでしょ若き。
おいちゃんのは今だ学生時代のことをよく覚えてるべ。
小学校中学校なんて忘れるでしょ。そんな覚えてないよ。
そんなたくさんの濃い浮きを流してきたってこと、
うん、いやそうだ、記憶そんな残んないだから別になんかサブストーリー的な感じだったんじゃない。
なんなんのメインストーリーなんだよ。
いやだから他に打ち込んでるものがあるから
あ
そんなにな、
今は部活に集中したいから
そういう
のやっぱ考えられないから、うん、ごめんみたいなやつ。
部活動が楽しかったからさ。
そう
なんじゃないかな。あんまりなんか強烈に残る思い出みたいな、あまあ小学校ぐらいかな、ちょっとあったかもしれないけど。
そうですか。
まあ、たかがね子供ですからねっていう。
へーそうですか。
そうですね、
子供の時のそういう感情の方が大事にした方がいいと思うけどね。
まあでも忘れちゃったからね。
あそうですか。
まあ純粋って大事よね。
そうだよ、
この濃い風のねこの感じ、なんか由来があるんでしょうか。
どうなんでしょうね。
何かストーリーがあるんでしょうか。それとも誰かがこのように例えてからずっとこうなって使われてるんでしょうか。
なんかの有名な一節なのかもね。
なんか詩とかさ、詩というか昔の何か、
読んだのかもね。
例えとか百人一首みたいなのがあんじゃないの、
かもね。
なんか突然これ出てこないでしょう。
確かにね、それが辞書編集部の中で出た答えなのかもしれない。
忍ばせた、もしかして。
なんかあるかもしれない、ね、
本当はない言葉なのに。
それからその幼霊採取の時、俺はみたいな、こう思ったんですよみたいな、
それいいじゃんって言って
っていうのがあるかもね。
へー、うわーでも あんのかな、なんか昔の人とかさ、勝手に発明しちゃって、単語を作るみたいな。でもそれが流行語大賞みたいなこと、
まあ、そうよ、そう思うよ。
そうだよね、バズるみたいな。
そうだよ、
わーググるみたいな、ね、
そうですよ、
わー親ガチャ、
わーそうですよ。
何でも言葉できてるね、そう考えるとね。
そうですよ、
まあ、別にその場で作ったっていいんだよね。じゃあちょっと待って、恋風以外は何なんだろうね。恋何がし、
恋風と来たら、愛雨。
恋ティファールとかどう？
どういうこと？
いやもう秒で湧くみたい。
社名じゃない？
じゃあ何？ポット？
瞬間湯沸かし器。
あ、湯を沸かすほどの
映画それ。
いや
だから確かに湯を沸かすほどの熱い愛っていいね、
まだそっちのが分かるな、
だからそのまんま全部じゃんそれ。まあ、それ全て言ってるじゃん。
いやでもお湯を沸かす、なんかこう沸騰するみたいのは結構感覚的に分かるけど、風当たってで
もどうなの、愛がさ熱いものっていうのは固定観念じゃん、
うん、
マイナス 100度の愛があってもいいんじゃない絶対0度の愛みたいなのがあってもいいんじゃないの、
う
ん
う
ん、
そうだね
でしょ、
うん、
いてつくほどの愛があってもいいんじゃないの、
うん、何もない愛があるかもしれない、ね、
指先が壊死するほどの愛があってもいいんじゃないの
激しさに変わらないんじゃない激しさの表現だよ
そうか
その波一つない愛みたいなさ
あ雲一つない愛
すがすがしいねそれいいね
とか
いや愛ならなんかわかるな
恋が難しいのかじゃん
恋は難しいね
うん
なんかもう恋自体がさもうなんていうのファンシーじゃん
視界良好な恋
冷静だねそれ多分恋じゃない、ね、
見渡す限り恋
あるよね多分 ね, そのね脳内メーカー的な感じなん
どうでしょうね
一目惚れとかね、
うん、
あれも恋一目惚れは
惚れてるから恋だよね
恋か
一目で恋に落ちたんだとかって言うじゃん
あそうだね、
うん、
いや恋ね、まあ、いろんな恋があるっていうことだな
そうですね、
切ないか
そうですよ
なんで切ないと表現するんだろうね
ねえ
喪失感なの
切ないって切れないってことでしょ、
うん切れないあ
感じだと
そうだ、ねうん、
で切っても切れないみたいなその割り切れない感情
あ煩いなんだ
だから切ない、うん、これどうですかあるんじゃないですか
切なさ切なさじゃあ自分は関係なくやってきてしまう感情ってこと
コントロールできない
あ怒りは
コントロールできるアンガーマネジメント
6秒
ですよ
あ切なさは何秒とかあんのかね
ないよ永久だよ
もうチクチクあるんだもんね、
うん、
へそういう感情面白い感情なのか思考なのか分からんけど
何なんだろうね、
うん、
心のバグだよね多分
バグなの
切なさって、
そうなのかな
そんな気がするね
ある意味防衛反応みたいなものも
防衛なの
ありそう何かを守ろうとしてるがゆえみたいなないかなな
んだろうね
なんだろうねなんか欲求との戦いみたいなのもありそうだね
欲求まあ欲しいけど手に入らないみたいな、
うん、そのニーズ的なさ
需要と
供給されてないこの不全感みたいな
ってことなのかね
なんか満たされてないみたいなな
るほどね
そんな感じだよな
そうか
ストレスなのかもね
ストレス
恋もまた
あ
るよねよくその就職がストレスになりますとかさ、
うん、恋確かにね、うん、なんか病んじゃう子いるもんね
まあ分かりやすいよね
返信既読になったけど返事が来なくて病んじゃうみたいな、うんうん、
付き合いだしたら逆になんかね悪い方に行っちゃうパターンもあるでしょ
あそうなの
こう距離があったからなんとかこう保ててたいざ付き合いだしちゃったらもっともっとってなってしまうみたいなのとかあるじゃない、
うん、そうな
そうだよ
難しいな
ストレスなんだ恋は
そうなのかな、
うん、
そうとは言いたくないな
そうか
だって美味しいもの、うん、どうだろうな
幸せもあるからね、
うん、
幸せでいいじゃんねその切ないなんて言わないでさ
幸せじゃないんだよだから切ないなんだ
じゃあ幸せなの
幸せじゃない切ないなんだ
難しいなこりゃいや人間まだまだだな、ま
あ、小宮さんもこれからね恋をして、うん、切なさを知っていってもらいたいなというふうに思いますよ
こんなにねいろんな漫画読んでるのにね、うん、
人の心を分かんないね漫画読んでるだけじゃ ね
カンドラをもう一回見たらいいのかな、
うん、ということで、
はい、
今回は子から始まる恋風でした。
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。
ね、
ね、
長くなっちゃったな、
うん、
いやさ、うん、顔の肌荒れが気になる話しようと思ってたんだよ
後半 ね、 そ う、 ね、
そうなんですよ。本当はそっちをメインに話したかったんだけどね。
顔の肌荒れ、
そうなんか、うん、気になってね最近、うん、吹き出物もいっぱいできちゃって、あ
ビタミン不足ですよ
なのかね、うん、でもなんか変な薬飲んでんだけどな
変な薬って
なんか肌が
サプリ
生き返るよみたいな、うん、そういうやつ、うん、
それがいけないんじゃないの、
ね、
あるよそういうの
なんかさ、うん、あの今実験で顔洗うのやめてんのよ、うん
それ洗うのやめてるっていうのはその洗顔料の話でしょ、
うん、あそうそう
顔を一切ジャブジャブしないとかそういう話じゃない
の、ね、ジャブジャブはしてる、うん、あの、うん、ボディーソープで顔もいけるよみたいなタイプのでやってるんですよ、うん、シャワー浴びて、うんうん、でそのボディーソープもさ、うん、もう弱い34になるからさ、うんその辺気をつけなきゃなみたいな感じで、うん、僕もともと肌弱いんですよ、うん、赤ちゃんでも使えるよみたいなやつずっと使ってたんだけど、うんうん、もう大人だしおじさんになるしと思って、うん、そうなんか男のなんか汗の匂いよみたいな、うん、そういうやつを使ってるんですよ、う
ん、そんな赤ちゃんでも使えるのを使ってた人が急にそんな大人なメンズの
大人のメンズのやつを
使ったらそりゃ悪くなるに決まってんじゃない
でもわざわざさ顔にもいけるよって書いてあるってことはさ、うん、まあ安全な設計なんだろうなと思ってやってたんだけど、うん、もしかしてそれがダメだったのかなと思って実験でそれで顔を洗うのやめてるんだよね、うん今4日目ぐらいなんだけど、
う
ん、
どうですか？
どうのいいような気がするいいわかんないけど
そのもともとそんな油が気になるタイプじゃないんでしょ、
う
ん、きっと
そうなんだよ
だから余計に油分が
そう油分がね
減らされてるんじゃない
なくなりすぎてたんだと思う、うん、
そうだよ
だって外に出てると、うん、なんでこんなにおでことかテカテカするんだろうっていうぐらい油がなるわけよ、
うんうんうん
だ落としすぎちゃってるから逆に出さなきゃってなってんのかもなと思って、
うん、そうだよニキビ肌とかもよく言うじゃないですか、ね、あんまりジャブジャブ石鹸でゴシゴシやるのやめましょうとかさ
そうなんですよ
そうだよ
今やめて経過を見てます
もう素直に石鹸変えたらそしたら
なんどうなん洗顔化粧水とかもさ、うん使ってたんだけど昔、
うん、
使うとなんかあんま調子良くないなと思って、うん、肌の、うんうんうん、結局何もしてないんですよ、
うんうん、
でも割と僕肌は褒められることが多かったんだけど、うんうん、今こんな感じになっちゃってね
あらあら
取り戻したいです
そうねまあそれでいろいろやってダメだとしたら年齢かもね
年齢のあれが来たのかね、ね、とうとう
そうだよ着々と進んでおるよ
そうなん、うん、急にそんななるんだろうなな
るでしょ
いいもんなみんな、
うん、ある日突然と言いますよ
へ
そんなもんなのよねきっとね
頭髪も急にじゃあ、うん、来ちゃうのかな
ああるよ
こんな髪の毛多すぎて困ってるなんて言ってるけど、うん、急に来るのかね
急に朝起きたらあれないってなるかもしれないよ
みたいなね
うん
切ない気持ちになりました
あ切恋
恋
恋だ
恋な何に対しての恋なのか、ね、
髪の毛に対する
髪の毛に対して
死に対する昔の自分に対する恋心だ
ノスタルジーってこと
そうだね
もうノスタルジーはないからね僕の中には
そっか恋を捨てたんだ武藤さんは
いや恋は捨ててない恋は常にあるよ
ノスタルジーは捨てた
ノスタルジーは捨てたよ、
うん、違うんだね切なさが、ね、
違いますよ
どっちかって憎しみなんじゃないの武藤さんの場合は
そうなの、
うん、ノスタルジーがないことに対しての
いやノスタルジーはね、うん、ちょっともう忌むべきものになったね
恋じゃないね、うん、じゃんねやっぱりね
よくないよノスタルジーは、
うん、そうですか
ということで皆さんもね、うん、あの洗顔とかもほどほどにした方がいいですよ
これからね、
うん、
まあ秋になり冬になる
からねそう乾燥の時期になっていくからね、
う
ん、
そうだね
季節の変わり目とか崩しやすいしね、
う
ん、
そうですね
気をつけてくださいね、
はい、あの顔だけじゃなくてね、
うん、
指とかね、
うん、
あの背中とか案外ね
そうね
そうそうこれから痒くなると思うんで乾燥すると ちっとりさせてこうぜ。
あ、これも年齢なのか分かんないけどさ、う
ん、まだあんの？
最近女性の背中にちょっとグッとくるようになってきたかもしれない。
年齢なのかね。
年齢なのか知らないけど、背中が綺麗な方素敵だなみたいな。
健康的みたいなのもあるんじゃないですか。
あるんですかね、うん、そんな近頃の私でした。
そうでございました。
今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回、
はい、
バイバイ。
バイバイ。